はい。
はい、こんにちは。かぶった。
漫才師と同じ出方してます。こんにちは、
はい。こんにちは。
はい、こんにちは。えいと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。なんかめっちゃ寒いですよね。
ねえ、もうすぐだって2月ですよ。
そう、やばい。
ねえ。
なんか、冬っていつも12月ぐらいからめっちゃ寒いって言ってるけど、正味12月って雑魚じゃないですか。
あのね、やっぱね、2月が本番。
いや、わかるわかる。1月の下旬からが本間のやつ。
そう。マジに寒いよ。
ね。12月はなんかまだ秋の延長っていうか。
お互いね。
うん。
もう誕生日月。
あ、ほんまや。そう。我々ね、そのいっちゃん寒いとこら辺が。
そう。
どっちも誕生日。
ほんま寒い。別にアマゾンギフト券とか言ってないですよ。
あめちゃめちゃ匂わせスタイル。
もう他に言うことがなくなってきてるから。
もう話のネタ
それだけ。導入が、何をさ、言っていいかがわかんなくなる。どうなんですか、今日は。何の面白い話を。
今日は。
直球で。
直球で今日はですね、うん、
はい、
あの、モイコスとモイケイヤとラディッシュのお話を。
全然わかんなかった、むしろ。
していこうと思うんですね。
はい。教えてください。
まぁ、ちょっと皆さんも今日はこのモイコスとモイケイヤのね、
はい、
ことをちょっと覚えて書いていただきたいと思うんですけれども、はい、はい。今回はですね、なんかうち珍しく、あの、古代ギリシャの話を。
うん。ああ、珍しいですね。
そう、しようと思います。うん、で、まぁ、これですね、まぁ、古代ギリシャ、アテナイで行われた、遊女ネアイラっていう人の裁判記録なんですね。
うん、
ということで早速参りましょう。
はい。
時は紀元前4世紀。場所は古代ギリシャアテナイ。501人の陪審員が聞き身を立てる中、遊女ネアイラの裁判が行われています。これね、501っていう数字結構大事なんですよ。
あ、500人じゃなくて。
500人じゃないんです。501か1001か1501です。
あ、プラス1というか、なんか。
はい。なんでかっていうと、あの、半々になった時に、あの、ドローが、
そうか。
できちゃうからね。
そうか、そうか。
そうです。ってことで、1絶対いるんですけども。うん、
頭いいですね。
そうなんですよ。うん、やっぱり、
ね。古代でも。
自由市民は賢いですね。当てないの。
当てないの。
はい。
はい。
で、今回の裁判、告発者は、アポロドロス。
うん、
50歳過ぎの、そやなおっさんです。
そやな。はい。
あの、なんかね、魅力の少ない男性って書かれてて、かわいそうって思う。そやで魅力の少ない男性って書かれて
ます。裁判記録に
裁判記録。
ね、主観じゃないですかね。
だいぶね、ディスりがすごいんですけど。
すごいですね。
で、この、アポロドロスは、うん、若き日のネアイラのみだらな様子を語り、
うんうん、
相手方に対するこの陪審員の敵をめちゃめちゃ煽りまくってるんですね。
うんうん、
で、この、まあ、告発者っていうのは、うん、あの基本的にこの陪審員の最初のジャッジに向けて、
うんうん、
このさっき奇数にしてるって言ってたんですけど、うん、に向けて陪審員の心をね、掴む必要があるんですよ。
うん、
ネアイラめっちゃ悪いやつやん、みたいな。で、ネアイラっていうのは、アテナイに住む外国人。この外国人っていうのは、アテナイの市民権を持ってないっていう意味ですね。
うん、
50代の女性です。
あ、結構持ってた。
あ、そうなんです。
言ってた。
そう、あの、思い描いたのとちょっと違うんですけど。ね、で、これね、あの、以前はまあ別のポリス、まあ国家ですね。うん、にまあいて、当時のギリシャっていうのは750くらいの国家があったんで、
うん、
まあ、あの、他県のところに昔いて、今はアテナイに住んでると。うん、で、今回その、昔のね、若き日のネアイラのミダラの様子を、このおっさんは、
うん、
あの、告発してるんですね。
蒸し返してるってこと？
そうなんです。どんな前の話すんねんって感じなんですけど、うん、このネアイラさんっていうのは、幼くしてコリントスの遊女屋に奴隷として引き取られて、まあ、奴隷と過ごしてたんですけど、その身分から抜け出して、ステパノスというアテナイ市民と30年にわたり一緒に暮らしてるんですよ。もうめっちゃ前の話やっていうことなんですよね。うん、で、当時アテナイでは、市民が非市民と結婚することは違法なんですよ。
うん、
ということをこのおっさんは言っております。
主張しだした。
めちゃ、もう、これ違法行為です。わかりますかと。ステパノスと、このネアイラは、うん、こう、市民と非市民なのに結婚してるんです。許せませんなんですけど、まあ、正味大したことない話なんですよね。
あ、そうなんだ、やっぱ。
うん。だって、あの、聞いて、そう、あ、そうですか、うん、みたいなね。
これだから、私たちがおかしいんじゃなくて、
はい。
もうギリシャ、ローマ的にも、
はい、
そうなんだ。
はい。なんか大した話じゃないんですが、
うんうん、
当時はですね、もうあの、アテナイっていうのも裁判もうしまくりなんですよ。
うん、
もうちょっとしたことでね、もうどんなつまらん裁判でも法を盾にして、やべえ厳しい刑罰を科してるんですよ。で、この切り口で言ってるんですけど、うん、まあ、こんなちょっとした話じゃないですか。
うん、
あ、すいません、なんかちょっと間違えてましたぐらいの話なんですけど、これ負けた場合、で、ステパノス、この、一緒に暮らしてるネアイラの彼氏ですね。うん、は、高額の罰金刑。高額っていうのは、ベテランの労働者が、年収で働いたの、ものの2、3年分です。
ああ、結構ですね。
結構ですね。うん、 が言うてみたらもう1000万円以上ぐらいの勢いの話じゃないでしょうか。うん、こんなつまらん話で。1000万分取られる可能性がある。かつ、ネアイラは負けた場合、おそらく再び奴隷身分に落とされるだろうと。いうようなやばい感じなんですね。で、まあ、なんでこんな裁判をおっさんがしてるのかと。うん、てかまあ、なんでそのネアイラってもう50代の女性じゃないですか。うん、なんでこのアポロドロスっていうそやなおっさんは、このネアイラにこんな粘着しているのかと。言いますと、このネアイラが狙いなのではなくて、このおっさんの真の狙いはですね、このネアイラの愛人のステパノスに対してなんですよ。
うん、
で、この、アポロドロスとステパノスっていうのは、以前に裁判で対決してたんですね。
うん、
で、まあ、アポロドロスが負けてたと。で、今回はですね、リベンジマッチなんです。
うん、
公の場で、この愛人の狙い、ネアイラ自身を恥ずかしめて、過去のセンセーショナルな事実を掘り起こす。もしくは捏造して、このネアイラの愛人、ステパノスに復讐しようってしてたわけなんですね。
粘着だね。
だいぶ粘着ですよ。うん、しかもそのもう、情報操作みたいな話なんですよ。うん、今別に、普通に暮らしてる50代の夫婦がいると。いうだけで、
うん、
皆さんお聞きください。この女は、30年前みたいな。
あ、でも、いそう。
いや、そうなんですよ。
日本でも。
わかるわかる。そうなんですよ。
だから嫌われんだよっていうパターン。
そう。そう。で、これね、この古代アテナイの法廷弁論っていうのは、うん、もう100個ぐらい結構ね、主要な部分が現存してるんですよ。
うん、
なんでかっていうと、この弁論作家って人が書き残して、で、かつ、アテナイの全ての自由市民が参加する集会で、うん、これ朗読したりするんですよ。
へ
ぇ、いついつに行われた、この裁判で、こいつがこんなこと言って、みたい。
やっぱ公正だね、そこはね。
そうなんです。うん、で、逆かつ、なんか、めちゃくちゃいい娯楽っていうか。
確かに。
あの弁論聞いたかよ、うん、やべえよなみたいな。そういうのもありきで。
市民をね、楽しませなきゃいけない、ね。
そうなんです、そうなんです。なんで、結構なエンタメ性がありまして。うん、で、かつですね、まあ裁判で言ってるんですけど、うん、まあさっき、その、聴衆のね、こう気持ちを煽るみたいなこと言ってたんですけど、うん、この時代って職業裁判官っていないんですよ。
へー。
となるとどうなるかっていうと、原告側がですよ、この告訴してる側が、もう盛り盛りに盛りまくって自分に有利に、
うん、
かつ、私は被害を受けましたっていう場合でも、必要以上に大きく、
うん、
あることないこと、煽りまくり、陪審をいかに味方につけるみたいなね、話になってくるんですよ。うん、SNS かな？
そうだ、今で言うと。
Twitter かな？
そうだ。
みたいな感じなんですよ。
そういう感じだ。まさに。
まさにそういう感じなんですよ。だから、いかにそこで、もう言うたもん勝ちみたいな。
うん、
だから、弁論っていうのは、昔のギリシャとか、なんか哲学者とかね、生まれた時にも、そのもう、めちゃくちゃ言いまかすみたいな、
うん、
はい論破みたいなやつがありすぎて、それどうもなんみたいなのが出たみたいな話ですけど、うん、なんかもうそういう雰囲気なんですよ。で、このネアイラっていう人は、そこに立たされて、501人ですよ。501人の陪審員が、どうしようかなどうしようかなって。
もう、501人にはもうバレてるってことだもんね。
そうです。
少なくとも。
そう。しかも501人の人に知らん人ですよ。
うん。
やのに、もう、今自分普通に暮らしてるだけやのに、この昔こんなことしてました、あんなことしてました、みたいな。
でも、今の SNS も、下手したらそのくらいの人数しかフォロワーいなかったりするじゃないですか。
うんうん、
もう、同じですよね。
同じっすだから。めちゃめちゃなんかね、SNS 味がある世界観なんですよ。
そう。と思った。
ね、そうなんですよ。うん、なんかね、妙に親近感湧くわ、みたいな。
うん、うん。わかりやすい。
そう。で、この、まあ、遊女ネアイラっていう絵があるんですけど、絵画が。それって女性がもう裸に向かれて、うん、裁判に立たされてるっていう絵なんですけど。
今 A さんがその5本を。
そうなんです。なんですけど、これって比喩なんですよ。
うん、
実際に、もう50代の女性ですよ。裸にひん向かれてるわけではなく、公衆の面前で、そういった内面的なこととか、今までのことを全部ひん向かれている比喩っていう感じ。うんうん、でもこれ言ってみたらほんま真っ裸にされるわけじゃないですか、
うん、
今までしてきたこととかそんなことをしかもあることないこと言われるっていう地獄みたいな空気なんですけど
今余計なこと言いそうになっちゃったけど今渦中の
渦中のねそうですねねそうなんですよ、うん、結構浮かぶものもね、うん、ありますけれどもでまあただですねこの時代売春とかねは全然違法行為じゃないんですね、うん、なんなら娼婦っていうのは税金もかけられててポリス、国家ですね。行政も全然その商売を弾圧する考えなんか全然ない。
うん、
し、使う人も恥じる雰囲気も全然ないんですよ。もうね、すぐあえて関係できますみたいな感じ。
なんかバニラカーとかで宣伝してるぐらいの軽さだ。
うん、そうです。めちゃくちゃ軽い感じで、もうすぐそこで会えます。で、すぐそこで、まあ、できますみたいなね、うん。ちょっとした角とかでね。
あ、確かにね。
そう。
立ちんぼってこと？
おっしゃる通りですね。 言うてみたら、うん、立ち場もいるし、まあ、屋内のやつもあるし、みたいな、様々なタイプがいるんですけども、で、まあ、古代ギリシャで、いわゆる独身男性が性的な欲求を持った場合、可能な選択肢としては、まあ、あと男性の恋人との性行為も OK。
ん？男同士ってこと？
はい。
あ、自由だ。
自由なんです。うん、自由市民は自由なんです。
自由。とにかく自由だ。
そうなんです。すぐに女性とね、その、友女と会う OK。で、男性同士も OK! みたいな。で、もう一つ全然 OK なのが、うん、自宅で使っている奴隷の女、あるいは男を選ぶのも OK! ただですね、これを選択すると、奴隷の家族と一緒に一つ屋根の下で暮らすことになったりとかですね。ちょっとその、不思議な穴兄弟穴姉妹みたいなね。
面倒見なきゃいけなくなるっていうこと？
うん。なんていうのその、奴隷って自分家でやって働いてるしさ。
あ、そっか。
そう。だからその、自分家の使用人と、しかも住み込みで働かしてる人と関係してさ、うん、しかもそれをまあ、いろんな人とやり合うと、なんていうか、その、あ、ちょっと、なんか気まずいっていうか、なんていうか、うん、お家の中の空気感がね、
微妙な
感じになって、うん、こうもう主人もこれはそのなんていうかあんまりなんかこう良くないんじゃないみたいなことを書かれてるぐらい、うん、でもまあ選択してはしては全然 OK みたいな、うん、ただこれこの時代自由市民の男性がその自由市民の女性にアプローチするのはめっちゃ大変なんですよ。
そう、
手を握るのも大変みたいな、うん、どっからやっていくみたいな感じだったりして、
それはなんで、
う
ん、
そうで、なんか、これは、その、何ですか。まあ、この後に出てくる、うん、まあ、モイコスとかの話にも関わるんですけど、
はい。
だから、ちゃんとしないといけないってなると、
そう、
なんかね、ルールがね、すごいいろいろあるんですよ。うん、だから、その、行為自体はすぐできるんですね。うん、その、まあ、そういう職業だったりとか、いろんな人と。ただ、その、うぶなお付き合いをすると、だから言ったらお見合いみたいなね。
うんうん、
ああいうその、ところから、恋をスタートさせようとすると、うん、まあ、ちゃんといろんなことをしないといけないと。
うん。
いう大変さがあり、で、ランデブーの約束をしても、だからデートとかもちゃんと、うん、ああやって、こうやって、みたいな。
やっぱり、うん、あれだ、いっぱい経験を積んでから、
はい、
ね。
あ、そうです、それも。
行かないと。
そうなんですよ。
だから恥をかくっていう。
そう、だから言ってみたら、もう、じゃああの人こう好きだ、みたいな感じで、うん、じゃあ俺が払うぜ、バリバリ、みたいな。
うんうん、
やめてみたいなじゃないけど、そういったところでね、ちゃんとこうやっぱしないと進展しないんですよ。
なるほどね。
みたいなところがよりあって、まあ、結構それはそれで大変と。うんいうことなんですが、まあ、ちょっとそこは割愛しつつ、うん、で今回ですね、このネアイラの愛人のステパノスも、なんかちょっとかわいそうじゃないですか、だって、おっさんに粘着されてさ、
うん。
って思うんですけど、ただ、なんでステパノスこんなになんかそのおっさんに粘着されてるのかと思うと、なんかどうもね、ステパノスもこれまで、なんかね、お金をもらって訴訟を起こしたりとかですね、なんか他人の、な、これさ、みたいな、なんか、こう、あまり良くないことに署名したり。なんか割とね、うん、告訴乱発者みたいな。
ああ、いますよね。
そうなんです、うん。みたいな側面があったらしく。
えがしみたいな感じ？
うん、なんかちょっとね、そういうのの片棒を担いでる的な。
今、言える名前が今それしかなくて。
確かに確かに。
だって、今あれでしょ？フジテレビなくなるかもしれない
んですよ。ああ、なんかね、大変なことですよね。ねそう。で、この人も、なんか、ま、もちろんこれは、その、アポロドロスのおっさんが、うん、まあ、今ほら、あることないこと言ってね、501人を味方につけたいから、言ってる部分ではあるんですけど、うん、ただ記録として、なんかどうもね、性的を貶めたいって言ってる人に加担して、
うん、
で、その人の性的は、実際裁判に負けて、だから打ち負かして、
うんうん、
その人は公民権を奪って自由市民じゃなくなったりとか、うん、いうことは、マジで、うん、マジでしたらしく、
うん
まあ、結構なんですよ。なんていうの、いいやつではないというか。
恨みを買うタイプ。
そうですね。買ってる恨みは存在するっていうね。で、でも、まあ、信憑性微妙ではあるんですけど、まあ、やっぱ、告訴乱発者っていう経歴はどうも本当らしいと。うん、で、このまあ、市民と非市民の結婚は違法っていうやり口で、このおっさんは主張してるんですけど、うん、ただまあ、この二人愛し合ってたと思うんですよ、もちろんね。30年もだって、一緒にいるんやもん。
うん、
でも、まあ、どうもちょっとね、つつもたせ的な感じで、ネアイラを、まあ、男に、こうね、狙いなに男の人をちょっと誘惑させ。
うんうんうんうん、
で、まあ、今日のね、主要な部分ですよ。モイコスがモイケアする現場を抑えて、お金をせしめたみたいなことがあったと。
うん、モイコスが。
モイコスが。
モイコスが。
主張したんですよ。うん、で、まあ、このね、今日の、モイコスがモイケアする話なんですけども、はい。はい、この古代ギリシャでは、まあ、彼女とかね、奥さんとかね、まあ、言うたら庇護下にある家族、それはまあ、姉妹、まあ、お姉ちゃん、妹、お母さんとか、娘とかも含めて、
うん、
で、まあ、真男とのね、現場を取り押さえた場合にはですね、その場で殺しても罪に問われなかったんです。
こうだ。
はい。だから、女の相手をした者と、を、
うん、
モイコスと呼びます。
うんうん、
これ、真男です。これは、貫通者。
はい、覚えてください。
はい、不倫相手って意味ですね。はい、いいですか？モイコスは真男ですね。
はい。
で、それを発見した場合ですよ。これ、監禁して、で、この、 モイケアする。これモイケアってのは貫通とか不倫って意味ですね。うん、まあ、言ってみたら、この男の家族の一員である自由身分の女性と性的関係を持つって意味ですね。
モイケア。
はい、モイケア。
はい。
だから貫通する。貫通してしまった場合は、この、男の人、まあ主人というかね、この男の人は、このモイコスに対して、真男に対して、もう言うたら結構な権利を持つんですよ。
はい。
となると、お前はモイケアしたなと。
うん。
お前はモイコスであると。
よくもうちのと。
そう、よくもうちの女性とね、
女性と
やってくれたなと。いうことで、で、かつですね、ただ取り逃がして後で殺すとかはね、もちろんあれなんですけど、うん、その場で、こいつはモイコスのため、殺しましたっていうのは、OK。実証できれば OK。
もういいんだ。
そうなんです。うん、で、どうもですね、まあ、別の弁論記録ですね、まあ、別の事件で、うん、この、モイコスがモイケアして処刑した事件があるんですよ。
うん、うん。
まあ、男が貫通して処刑した、
ね。説明ありがとうございます。ちょっとね、モイケアとモイコスがぐちゃっと、どっちがどっちだったっけなって、なりがちなんで。
そうなんです。モイコスがね、ま、男ですね。
はい。
で、このモイコスはですね、うん、もう身代金払いますって言ったんですよ。
うん、うん。
あ、見つかったと。お前って。ちなみにこの場合はですね、奥様のが、まあ、その、まあ、男、モイコスと、モイケアしてる現場に出くわしたんですよ。ガチャ、あーっていう。
あ、よくあるやつだ。
はい。あ、あなた、これは違うの。
ね、全裸なのに。
全裸でね。うん、で、まあ、男がもうここで、あ、やべえってなっている場面ですね。
はい。
で、そこで、もう、すいませんでした、もう、すいません、お金払います、もう、身代金、もう、払います、もう、許してくださいって言うんですけど、うん、ここで、もう発見した男は、もう殺す決心を決めてて、
うんうん、
で、かつね、説教をしたっていう記録があるんですよ。
結構余裕あるじゃん。
そう。
ね。
で、ここでですね、うん、この説教がすげえ良くてというか、
はい、
お前を殺そうとするのは、私ではない、
うん。
この国の法なのだ。
お、かっこいいですね。
そう。
なんか。
それをお前は踏みにじり、
うん、
快楽よりも法がつまらないものだと考えたのだ、って説教して殺すんですね。まあ、それでも、なんていうの、
うん、
まあ、それぐらい、まあ、奥さんつうかが魅力あるっていうか、うん、その、まあ、誘惑されてみたいな意味なような感じもするんですけど、
うん、
あと、なんていうか、その、俺の魅力が あんまりで、やってもうたみたいなね、感じもしなくもないんですけど、うん、だいぶメロドラマ的な。
でも、実際はちょっとうだつながないおっさんなんでしょう。
おそらくね。だったりするんやと思うんですよ。うん、しかもこの、法なのだみたいなこと言うところがまたね、なんとも面白みというかね。
みんな、半沢直樹で想像してください。
そんな感じ、そんな感じ。お前を殺そうとするのは私ではない。
法なのだ。
この国の法なのだっていう。でもこれなんかその、アポロドロスのおっさんもそうなんですけど、うん、なんかあった時に気に入らん話がね、
うん、
この法律を盾にして、イチャモンつけるみたいな。
うんうんうん、
ニュアンス感はなんか似てる感じするんですよ。
あるね。
うん、この雰囲気ね、みたいな。うん、で、なんか、あとその、古代ギリシャのこの話見ると、なんか逆やなっていうのが、うん、女の人同士でキーってなるの分かるじゃないですか。
うんうんうん。
これも、真男と、この夫が、こう、直接なんかいろいろやるみたいな、
うん、
場面がね、結構多いのかなっていう。
うん、
で、これはまあ、殺しちゃったパターンなんですけど、で、もう一つこの権利を犯された。まあ、言ったら、現場を抑えたんですね。
うんうん、
その、モイコスのね、現場を抑えた男にはもう一つ選択肢があったんですよ。
はい。
それは、身体的な虐待なんですけども、まあ、今日はね、ここほら、ギリシャの話なんで、
うんうん、
ちょっとまあ、ラディッシュ。
ラディッシュ？え、に、あれ、野菜ですか？
大根です。
大根ですか？
はい。ラディッシュ。まあ、ちょっとオシャレな感じのね。
うん、ね、よくね。
なんか、サラダとかに入ってるんですけど、うんうん、はい、通常はですね、ムチや棍棒で打ちのめすという形を取ったと思うんですけど、
うん、
まあ、しかもムカついてるしさ。
うん、
この野郎、この野郎みたいな、わかるじゃないですか。で、自分の保護下にある女性を誘惑された恨みをね、十分に償わせたいという男性もいらっしゃるわけですね。
うん、
そうすると、そんなね、打ちのめすみたいなありふれた罰でね、まあ、今日はこんぐらいにしといたろうってわけにはいかないんですよ。
うん、
こんなので一件落着なんてね、そんなことできなかったんですね。
気が収まらない。
そうなんです。そこでですね、
はい、
時に、この虐待は、誠に手の込んだ、拷問の方法を取ることもございました。
お
う。まあ、やっぱほら、悪党には、とことん屈辱感をね、味わわせようとしたわけですね。で、これがまあ、こんな話があったんですよって紹介の中で、
うん、
現場を襲えられた、少なくとも何人かの、モイコスたち。
モイコスたち。
モイコスたち。
はい。
これデータで取られてるね。
うん、
モイコスさんが。
真、うん、
男の皆さんがね、どのような感じになられたか。
複数系なんだね。
そうなんです。これいろんなね、場面の、現場の、うん、データをこうね。
あ、なるほどね。
集めたものでございまして、うん、このモイコスたちに実行された措置として、うん、明らかによく知られていたものの一つは、悪党の尻にラディッシュを突っ込む。
へへ。 結構原始的だった。結構さ、洗練された市民の話聞いてるはずだったのに。
そうなんですよ。なんと。で、もう一つございまして、はい、もう一つは、地毛がなくなるまで、熱い灰を秩父にかける。
毛を焼くってやつ、陰毛を焼くってこと？
そう、そうですね。いわゆる、最近当ラジオでは陰毛が出てきがちなんですけれども、そうです。だから、陰毛がなくなるまで、なくなるまで熱い灰を秩父にかける。
結構それ、痛いのかな？
めっちゃ熱いでしょうね。
そうだよね。
だってチリチリってなって、それでしかもこう、そこがまあ、なんか、焼け焦げるっちゅうんですか、うん、だからもう、アツアツの、言うたら火鉢にこう入ってるとき、ちょっと赤なってたりするじゃないですか。うん、灰のところが。赤いところも含まったところをさらりさらりとやるっていうことですかね。
カラディッシュ。
カラディッシュですね。
はあ。
これでもどっちも行くパティもあるんですかね。
そうなんだ。
うん、おそらくね。ね、うん、で、ちなみに、この中にある話の中では、この尻の穴に初カライコンを押し込まれ、毛をむしって熱い灰を振りかけられるような、魔男の仕置きをされることになったとしたらどうするのだって、
うん、
だからその、もうさ、こう、貫通者でね、だからもう、もう一個捨て捕まるようなことがあったら、うん、もう、俺はね、もう、相手にこう言うよと。うん、だってさ、もう、しょうがなくないですか？だって、ゼウス様だって、めっちゃやってますやん。
あ、でも、それは確かに。
そうなんですよ。
それは確かに。
そう、だからさ、いや、もう、あんなさ、だって、あんな神様でもよ、う
ん、
もう、
でもあんな神様だけどね。
そう、あいつはね、でも、その、すごい神様でもね、うん、恋とか女には弱いんですよ。
うん、
だから、その、ほら、なんでそれを、そう、ほら、今、殺すって言ってますけど、うん、そんな、神様でもね、その、我慢できなかったようなことを、うん、そんな人間の身で、ですよ。人間の身でね、そんな神様にもできなかったことを貸すなんて、そんなの、無理じゃないですか、言うてね、みたいな。
で、関西弁なんだ。
もうとこ。そって、モイコスがですよ、うん、この目撃して、貴様みたいな。モイケアしてな、貴様はモイコスだ、うん、殺すって言われた時に、これを言おうと。いや、思うぜっていうね、
うん、
人がいて、いや、お前そんなこと言ってさ、その、二十日大根を突っ込まれて気をむしられて、そんなことになったりすることもあるかもしれんから、うん、気をつけてねっていう話をしてるんですね。うん、ということは、まあ、これ完全に痛めつける側がですね、この、まあ、目的のために、うん、もうそのためにやってるんですよ。しかもですね、この、うちらが想像するラディッシュは、どっちかっていうとね、食材売り場で赤くて、お上品なね。
丸くてちっちゃいやつ。
そうそう、うん、赤くてお上品なサラダ用のものではなく、う
ん、
もっと大きな種類だったに違いない。
大根の感じ？本当の。
おそらく。寝取られた男が、
入らないよ、それは。
そうね、そうだからね。寝取られた男が、たっぷり思い知らせてやったと思うのに、十分な大きさでならなくてはならないだろうと。
うん、
おそらくね。なので、そのね、どうも研究者によると、この時の狙いは、挿入が可能で、苦痛も与える大きさの大根を使った、大体10巻であろう。
ああ、なるほどね。うん。10巻の代わりってことね。
おっしゃる通りです。なので、まあ、その、なんて言うんですかね。まあ、馬に突っ込ませるみたいなことの代わりに、うん、大根を突っ込んでおけばいいのではないかと。
そういう刑罰もあったの？
どうでしょう、
馬とか。
ね、でも、その、自由市民がどうしたかわかりませんけど、うん、まあ、なんか馬とかいたらそういうのやっててもおかしくないのかなって気しません？人間の想像力として。
まあ、あるよね、多分。
ね、なんかこう、そういう、ね、まあ、面白半分でやってたとこもあれば罰としてやってることも全然ありそうですよね。うん、ということはですね、まあ、性欲に身を任せたときに、モイコスたちを待ち受ける危険というのはね。これはね、だから大変なもんだって話なんですね。っていうことがあって、そう考えるとまあ、モイコスは結構やばいんですよ。
モイコスすることは。
モイコス、そう、モイケアすることは。
モイケアすること
は。モイケアするとモイコスになりますからね。
あ、そうか、そうか。貫通っていうことになるって
ことですね。そうなんです。貫通をしてしまうともうモイコスと定義されてして、モイコスたちがね、辿ったようなね、死、あるいは、ラディッシュ。あるいは、熱々の、陰毛ファイヤー。
死か、大根か、ファイヤー。
ファイヤーです。死か、大根か、ファイヤー。どれかを選べ！
ファイナルアンサー
それ。ただですね、ちょっと注意書きで、ただ、大根とファイヤーは、うん、セットになってる可能性が。
あー、それは、結局全部最終的にやられる気がするけど、なんか、灰も。
そうですね。やった上で殺すパターンもさえありそうですよね。
うん、
許せんみたいな感じでね。
まだ収まらんみたいな。
そう。あとなんかほら、使い物にならなくする的な、
ああ
ね、なんかその、ね、まあ、その、当時陰謀の有無が、それに影響を及ぼしたかどうかは正直わかりませんけれども、うん、なんか、あ、こいつ、もう一個その罰でやられとるやん、みたいな。
まあ、パッと見ね、わかるからね。
なんか、あれ、あれ、あなたもしかして、あの、以前、もう一ケアされましたみたいな。あ、自分、元、もう一個すん
です
。
生えてくるでしょ。
確かに。そっか、でも、なんか、やけどとか結構、
ああ、そっか、えぐいことになるか。
結構じゃないですか。だって、燃え尽きるまでですよ。
うん、そうか。
ねえ。そしたら、まあ、そんなすぐにね、一回不毛地帯になるわけで。
不毛地帯ね。
一回ね、うん。そこからそんなね、どうなるかっていう感じ
で。鈍くかどうかね、わかんない、ね。鈍
くかどうかわかりませんからね、うん。で、まあ、ちなみになんですけど、今回私がですね、読みました、この、デブラ・ハメルさんが書かれた。
わからん。
デブラ・ハメルさんが書かれた。
何人そもそも。
え、この人何人
ギリシャの人
いや、
デブラ・ハメル？
デブラ・ハメルさん。
全然わかんない。
ジョン・ホプキンス大学ご出身です。
あ、じゃあ、普通に。
確かに。
アメリカとかですか？
そうですよね。エール大学にもいてらっしゃいますね。
デボラみたいなもんなの
かな？ああ、そうなのかな、ね、そっか。デボラさんみたいな感じなのかな、うん、
多分。
あ、そういったらわかりますね。ちょっとデブラ・ハメルさんだけじゃわかりません。
五感いいね。
五感だいぶいいんですよ、うん。この本ですね、様々な話をどんどん展開してくれて、うん、もう忘れかけてるかもしれないんですけど、ちなみに裁判どうなったって話。
あ、そうそう。
忘れてましたけど。
で、大根の話の本じゃないですもんね。
そうなんです。これ大根中心の話じゃないんですけど、うん、ただ、ここのね、状況めちゃめちゃ丁寧に書いてくれてたんで、うん、まあ、うちもやっぱりデブラ・ハメルさんの気持ちを組んで。
リスペクトして。
リスペクトで、やっぱりこう皆さんに、本のこの感想、ここを中心にやっぱりお伝えするべきではないかと思いまして、うん、ちなみにこれさっき、もし裁判負けたら、うん、まあ、2、3年分の年収取られる、かつ、ね、ネアイラ、奴隷落ちるかもって言ってたんですけど、うん、この裁判ね、最後示談になってるんですよ。
あれ結構、消極的な。
そうなんですよ。なんか、ね、おっさんが、皆さん、わかりますか？こんなみだらな女が、みたいなことを言ってたんですけど、なんかちょっと第三者出てきたり、息子の話出てきたりとか、いろいろ、紆余曲折あった結果、示談になりまして、で、この裁判の後ですね、このアポロドロスのおっさんの足跡はぷっつりと途絶えました。
え、いなくなっちゃった
の？うん。このおっさん、だいぶん、裁判大好き。
うん。
余計なことめっちゃ言うて炎上させるタイプなんでしょうね。う
ん。さっき言ってましたもんね。
そう。なんかね、みんな、あ、こいつ、みたいな、思われてた節はむっちゃあって、うん、もうだから、彼の人生は裁判記録にめっちゃ出てくるんですよ。
あ、そっかそっか。
それで彼の人生をですね、垣間見ることができるんですけど、この、まあ、論的だった、
うん、
論的だとアポロドロスが思っていたネアイラのね、夫ステパノスへの、この攻撃を最後に、
うん、
このおっさんの、は、この裁判記録から出てくることがね、なくなってしまいまして。で、ネアイラ自身のその後も、もちろんわかります。
おっさん殺されちゃったのかな？
おっさんもしかしてね。
ね。嫌われてるから。
もしくはもう、戦う意志をなくしてしまったのかもしれません。
なんか不完全燃焼ですね。
多分ね、なんか人間って、あれじゃないですか、負けたクソっていう、大敗よりも、この、もんにゃりした、あ、シューンみたいな時の方が戦意喪失する
の。わかるわかる。
ね。なんかどっちかもこう、この人って多分もう、すごい大声で、
うん、
なんかこう、そう。で、ただこの、おっさんが言ってることってなんか論理弱って思うじゃないですか。うん、いちゃもんやんって思うんですけど、うん、ただ、この時代って500人ぐらいその聴衆がね、うん、もうその、弁論を聞くんですよ。だから、
娯楽？
そう、みたいな。そう、
見せ物か。
そう、あとそのやっぱり説得力って、やっぱ人によって違うじゃないですか。
うん、
だから言うてみたら YouTuber とか、
うん、
その、それこそその、話が上手い人みたいなところで、
うん、
内容の整合性をみんな、こう考えて、こう、これはでも、ん？論理的に考えて、ん？なんか違くないか？とか言うよりも、うん、説得力があるかどうかみたいなところ多分結構見てるんですよ。
なるほどね。
そうしたときに、もしかするとそのおっさんがね、やっぱりよく裁判に出てきたりするようなところを考えてみても、うん、結構こう、みんなに響き渡るような声で。
だって弁護人いないんでしょ？
そう。
自分で全部発信していくしかないってことですね。
そうです。そうです。だから、その時に、おっさんなんか論理弱いなって思ったかどうかは逆にわからない、
うん。
だから逆にもう大きい声で強い言葉で言う人たちがものすごくこう、ある意味、
うん、
こう、割と陪審員の心を掴んだりしていたっていうのも全然あるんやろなって考えると、この、性的をね、こうやってたこのネアイラのね、夫のステパノスも、割にはそういう人やったのかもしれません。まあ、どっちもどっちなんかもしれないんですけど、
うん
まあ、ただ本日は、もういコストね、もういけやと。ラティッシュのお話という
、はい、
ことでした。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。